2番トピックス市の話題金剛は12台あります。 2-1 新型コロナウイルスに伴うイベントの中止。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため3月20日までに市が開催し不特定多数の人が集まるイベントは中止になる場合があります。詳しくは各イベント主催者にお問い合わせください。2月19日現在における中止決定イベント、3月8日日曜日、三好長吉港武者行列院大東。2-2、路上喫煙をやめましょう。路上喫煙防止条例施行。4月1日から大東市路上喫煙の防止に関する条例が施行されます。この条例は喫煙マナーを守ることで、喫煙者と非喫煙者が互いに気持ちよく過ごせるようにすることを目的に制定されました。条例の概要、大東市内での路上喫煙を防止、規制の重点区域を設定し、路上喫煙禁止区域を定める。なお、JR 隅の道駅前デッキと南側のバスロータリー周辺を予定。規制するタバコは、加熱式タバコも含む。路上喫煙禁止区域で喫煙し、指定の喫煙場所での喫煙は除く。指導、勧告、命令に従わなかった場合は過料が科せられる場合あり、命令、過料は令和3年4月1日から施行。問い合わせ、環境課、電話 870-4014。2-3、大東市議会議員及び市長選挙日程。投票日は4月19日日曜日、午前7時から午後8時。告示日は4月12日。開票は19日日曜日、午後9時、市民会館キラリエホールにて。期日前投票。4月13日月曜日から18日土曜日、午前8時30分から午後8時、市役所南別館にて、4月16日木曜日から18日土曜日、午前10時30分から午後8時、アクティブスクエア大東、小島ビッグカメラ大東店、大東三名津一番館の3カ所。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、870-0764。2-4、廃車の手続きは3月中に。軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在で、軽自動車、原動機付き自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する人に納めていただく税金です。他人に譲ったとき、スクラップにしたときなどは、必ず3月中に廃車などの手続きをしてください。手続きをしないと、引き続き税金を納めることになります。盗難にあって盗難届を出していても、廃車届は必要です。廃車の手続きの申告場所など、種別、原動機付き自転車、125cc 以下、小型特殊自動車。申告場所は、市役所課税課税制グループ、870-9646。廃車に必要なものは、標識、ナンバープレート、印鑑、原動機付き自転車申告済み証、なくても可能。軽二輪 125cc 超から、250cc 以下、二輪の小型自動車 250cc 超、近畿運輸局大阪運輸支局、寝屋川市高宮栄町 12-1、050-5540-2058、軽自動車三輪四輪、軽自動車検査協会大阪主管事務所高槻支所、高槻市大塚町 4-20-1 050-3816-1841、 詳しくはそれぞれ申告場所にお問い合わせください。問い合わせ課税課 870-9646 2-5 盗難防止用ネジの取り外し方の確認を。近年盗難の増加に伴い、原動機付き自転車のナンバープレートの盗難防止用ネジを取り付ける人が増えています。転出・転入や廃車・登録抹消などの手続きの際にはナンバープレートを返却していただく必要があります。盗難防止用ネジが取り付けられているナンバープレートは業者での取り外しとなり、費用がかかる場合があります。問い合わせ課税課 870-9646 2-6 申告はお済みですか。個人住民税の申告、所得税及び復興特別所得税、贈与税、消費税及び地方消費税の確定申告と納税は期限までにお願いします。個人住民税の申告、申告期限3月13日金曜日午前9時30分から11時30分と午後1時から4時市民会館にて。問い合わせ課税課 870-0418 確定申告、申告と納税の期限、所得税及び復興特別所得税贈与税は3月16日月曜日。個人事業者の消費税及び地方消費税は3月31日火曜日。門間税務署の申告書作成会場、3月16日月曜日までの午前9時から午後5時、申告相談の受付は午後4時まで、ただし混雑状況により早めに終了する場合があります。森口門間商工会館にて、確定申告書等作成コーナーをご利用ください。申告書は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで作成し、e-Tax による送信、郵便や信書便による送付、または税務署の時間外収受箱への投函による提出が便利です。申告書はご自身で作成し、できるだけ早めに提出してください。問い合わせ門間税務署 0669090181 2-7 平成31年度大東市学校給食費の徴収額が確定します。1年間の喫食実績をもとに平成31年度の学校給食費が確定します。私立小中学校に在籍の児童生徒の保護者には3月中旬に平成31年度大東市学校給食費の精算のお知らせをお送りしますので、金額や納付方法をご確認ください。第10期の納付期限は3月25日水曜日です。お忘れのないようお納めください。過去に未納がある人はお問い合わせください。問い合わせ学校管理課 870-9102 2-8 重度障害者児のタクシー初乗り料金を一部助成。重度障害のある人にタクシーの初乗り料金の一部を助成します。内容は1回の乗車につき初乗り料金のうち500円まで、利用券の交付枚数最大24枚、申し込み付きにより異なります。対象は身体障害者手帳1、2級療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持し、障害者支援施設などに入所していない市民。ただし、所得制限があります。持ち物は印鑑、各手帳。申し込み問い合わせ、障害福祉課 870-9630、ファックス 873-3838。2-9、 東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げよう。応援するなら大都市よりも大東市。東京オリンピック・パラリンピックの開催にあたり、大東市でも様々な事業を行い盛り上げていきます。1. 支援しよう。大東市はコロンビア共和国のホストタウンに登録しており、男子車椅子バスケットボール選手団の事前合宿を受け入れます。2. 応援しよう。東京オリンピック・パラリンピックの応援イベントとして、市民の皆さんが気軽に応援できるパブリックビューイングなどの応援イベントを計画中です。3. 交流しよう。コロンビア選手団との触れ合いや文化交流をはじめ、様々な障害者スポーツの啓発事業を予定しています。ダイトンからの質問。なぜコロンビアなの？答え。コロンビア共和国がホストタウンとしての受け入れ先を探している中で、大東市がリハビリテーションや介護予防など先駆的な取り組みを進めていることを知り、打診がありました。これを受け、検討を行い、受け入れることとなりました。関連イベントをご紹介。コロンビアを知ろう。図書館でコロンビアを応援しよう。コロンビア紹介編。遠く離れたコロンビアのことがちょっぴり近くに感じられる企画展示を行います。3月10日火曜日から4月30日木曜日、午前9時30分から午後8時、場所と問い合わせ、中央図書館873-3523。障害者スポーツに親しもう。大東市ニュースポーツフェスティバル。障害の有無に関係なく、大人から子供まで、みんなが参加できるニュースポーツの祭典です。3月7日土曜日午後1時、市民体育館にて、申し込み問い合わせ、スポーツ振興課870-9106、ファックス870-9687、グリーンフェスタ3月22日日曜日午前10時から午後3時、場所と問い合わせは、深北緑地パートナーズ877-7471。今後の取り組みは、大東をはじめ、ホームページやフェイスブックなどで発信、紹介していきます。ぜひご注目ください。なお、これらの取り組みは、全国の皆さんからいただいたふるさと納税による寄付金などを活用して実施します。問い合わせ、戦略企画室都市魅力観光グループ、870-0442。
2-10、お知らせします。市職員の給与などの状況。大東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、平成30年度および平成31年度の状況を公表します。なお、特に述べるものを除き、すべて平成31年4月1日現在のものです。任免の状況。1. 職員の採用状況。試験月、9月。職種、初級事務職。教養試験。試験申し込み者数、26人。上級事務職、教養試験、85人。専門試験、36人。以上合わせて、採用者数、4人。土木技術職、初級、専門試験、申し込み者数、2人。上級、教養試験、1人。専門試験、14人。以上合わせて採用者数2人。幼稚園教諭、教養試験、申し込み者数2人。専門試験10人。 採用者数合わせて2人。保育士、教養試験、申し込み者数0人。専門試験、25人。採用者数合わせて3人。保健師、教養試験、申し込み者数1人。専門試験、9人。採用者数合わせて1人。社会福祉士、教養試験、申し込み者数1人。専門試験、16人。採用者数合わせて1人。12月、事務職、申し込み者数482人。採用者数6人。追加、社会福祉士、申し込み者数19人。採用者数1人。保健師、申し込み者数10人。採用者数1人。合計、試験申し込み者数739人。採用者数21人。なお、試験は平成30年度に実施。2、任期付き職員の採用状況。事務職7人。事務職ケアマネージャー1人。土木職0人。看護師1人。社会福祉士0人。合計9人。3、再任用職員の採用状況。一般行政職23人。税務職0人。医療職1人。福祉職18人。企業職6人。技能労務職4人。合計52人。4、職員の退職状況。平成30年度。一般行政職9人、税務職2人、医療職0人、福祉職7人、企業職0人、技能労務職1人、教育職3人、合計22人。職員数の状況。部門別職員数の状況と主な増減理由。一般行政部門、うち議会、平成31年度職員数7人、対前年増減数、増減なし。総務131人、2人増。主な増減理由、企画開発部門の充実、機構改革、ほか。税務47人、2人減。税務部門の合理化。民政163人、7人減。会計区分の変更ほか。衛生41人、1人増。衛生一般部門の充実。労働0人、増減なし。農林4人、増減なし。商工8人、1人減。観光部門の合理化。土木51人、1人減。建築部門の合理化、機構改革。一般行政部門の計452人、8人減。参考として、人口1万人あたり職員数37人。特別行政部門、うち、教育、81人、4人減。学校部門の合理化ほか、消防、0人、増減なし。特別行政部門の計、81人、4人減。一般行政部門と特別行政部門を合わせた普通会計の計、533人、12人減。参考として、人口1万人あたり職員数44人。公営企業など会計部門、うち、水道、 23人、2人増。水道部門の充実。下水道、13人、増減なし。その他、48人、7人増。会計区分の変更ほか、公営企業など会計部門の計、84人、9人増。普通会計と公営企業など会計部門を合わせた総合計、617人。なお、条例定数の合計は726人。対前年増減数、3人減。参考として、人口1万人あたり職員数、51人。給与の状況。1、人件費の状況。平成30年度普通会計決算。平成31年3月31日現在、住民基本台帳人口は12万537人。歳出額408億9978万8000円。実質収支7億9571万9000円。人件費52億1922万5000円。人件費率、人件費を歳出額で割ったものです。 12.8%。 参考として、平成29年度の人件費率は 12.2%。 2. 給与費の状況。平成30年度普通会計決算。職員数531人。平成30年4月1日現在の人数で、短時間勤務職員は含みません。また、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者を含みません。給与費、うち、給料、20億5646万5000円。職員手当、6億8942万8000円。なお、職員手当には、退職手当、児童手当を含みません。期末勤勉手当、8億9494万6000円。給与費の計、36億4083万9000円。なお、給与費には、短時間勤務職員を含みます。一人当たり給与費。給与費を職員数で割ったものです。685万7000円。3. 初任給の状況。大学卒、187,200円。高校卒、158,300円。4. 平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況。平均年齢は 42.5歳。平均給料月額は311,756円。平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。平均給与月額、43万1303円。平均給与月額とは、給料月額に毎月支払われる、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当を合わせた額の平均です。5. 一般行政職の等級別職員数の状況。これは、市の給与条例に基づく給料表の給区分による職員数です。8.9. 標準的な職務内容、それぞれの給に該当する代表的な職務です。理事、1人、構成費 0.3%。部長、13人、3.8%。 部長級参事、0人、0.0%。7級、総括次長、9人、2.6%。次長、6人、1.7%。6級、課長、36人、10.4%。5級、課長補佐、33人、9.6%。4級、上席主査、55人、15.9%。主査、41人、11.9%。3級、主任、79人、22.9%。2級、係員、65人、18.8%。1級、係員、7人、2.0%。なお、端数の都合上、構成比の合計が 100% にならない場合があります。手当の状況。1、期末手当勤勉手当、平成30年度決算。平成30年度、一人当たり平均支給額は142万6千円。平成30年度支給割合。正職員任期付き職員は、期末手当 2.6 月分、勤勉手当 1.85 月分。再任用職員は、期末手当 1.45 月分、勤勉手当 0.9 月分。加算措置の状況。役職などによる加算。5% から20%。2、退職手当。勤続20年、自己都合、19.6695月分。定年前早期、定年、24.586875月分。勤続25年、自己都合、28.0395月分。定年前早期、定年、33.27075月分。勤続35年、自己都合、39.7575月分。定年前早期、定年、47.709月分。最高限度額は、自己都合、定年前早期、定年、いずれも、47.709月分。その他の加算措置。定年前早期退職特例措置。2% から 45% 加算。一人当たり平均支給額。自己都合168万7千円。定年前早期定年。1813万7千円。なお、退職手当の一人当たり平均支給額は、平成30年度に退職した職員に支給された平均額です。3、地域手当。平成30年度決算。支給実績、3億3604万円。支給職員一人当たり平均支給年額。57万1497円。支給率 15%。支給対象職員数588人。4、特殊勤務手当。平成30年度決算。支給実績103万6千円。支給職員1人当たり平均支給年額3003円。職員全体に占める手当支給職員の割合 56.7%。 手当の種類9。 5、時間外勤務手当。平成30年度決算。支給実績9220万円。職員1人当たり平均支給年額15万2千円。6、その他の手当。5項目あります。丸1、 扶養手当、配偶者父母など、行政職給料表1、7級以下は6500円、8級3500円、子1万円、特定機関の加算5000円、平成30年度決算、支給実績、5640万2000円、支給職員1人当たり平均支給年額、20万6601円。丸2、住居手当。家賃2万3000円以下の場合、家賃額から1万2000円を差し引いた額。家賃2万3000円超え5万5000円未満の場合、家賃額から2万3000円を差し引いた額の2分の1に、1万1000円加算した額。家賃5万5000円以上の場合、2万7000円。支給実績、3701万円。一人当たり平均支給年額、26万634円。丸3、通勤手当。通勤距離が片道 2km 以上の場合に支給。交通機関利用者は、1ヶ月5万5000円を限度として、6ヶ月定期代相当額。交通用具利用者は、片道 2km 以上 5km 未満2000円。片道 5km から 10km 未満4200円。片道 10km から 15km 未満7100円。片道 15km から 20km 未満1万円。片道 20km から 25km 未満1万2900円。片道 25km から 30km 未満1万5800円。片道 30km から 35km 未満1万8700円。片道 35km から 40km 未満2万1600円。片道 40km から 45km 未満2万4400円。以降 5km ごとに1800円加算。支給実績3540万9000円。一人当たり平均支給年額7万6643円。丸4、管理職手当。理事9万1100円。部長8万5100円。部長級参事7万7100円。次長7万1300円。課長5万7000円。幼稚園の副園長4万円。支給実績1億3081万7千円。一人当たり平均支給年額52万1183円。丸5、休日勤務手当。休日に勤務した場合、1時間につき勤務1時間あたりの給与額の 135% を乗じた額。支給実績51万4千円。支給職員1人当たり平均支給年額1万4278円。特別職等の給料等の状況。給料月額、市長95万円、副市長82万円、教育長、上下水道事業管理者、いずれも74万円。報酬月額、議長66万円、副議長62万円、議員59万円。期末手当、平成30年度支給割合、市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、 いずれも 4.35 月分。議長、副議長、議員、いずれも 4.45 月分。一期の退職手当額。市長、給料月額 ×48 月 ×100 分の50、2280万円。副市長、給料月額 ×48 月 ×100 分の30、1180万8000円。教育長、給料月額 ×36 月 ×100 分の25、666万円。上下水道事業管理者、給料月額 ×48 月 ×100 分の25、888万円。なお、一期の退職手当額は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、一期48月、教育長は36月、勤めた場合における退職手当の見込み額です。問い合わせ、人事課、870-9616。2-11、大豚を描こう。今回のテーマ、春を楽しむ大豚。世界に一つだけの缶バッジ。ひな祭りやお花見など、春を満喫している大豚を自由に描いてご応募ください。参加者全員に応募作品を缶バッジにしてプレゼントします。さらに最優秀に選ばれた作品は、大豚6月号に掲載し、イラストに書き起こした缶バッジもプレゼント。たくさんのご応募をお待ちしています。作品は返却しません。様式自由。缶バッジは直径7センチの円形サイズになります。応募はお一人様1作品。締め切りは4月30日木曜日、消印有効まで。申し込みは、住所、名前、振り仮名、年齢、電話番号を書いて、作品を同封の上、持参か郵送で、郵便番号 574-8555、戦略企画室、広報校長グループ。大豚と過ごすクリスマスとお正月、受賞者発表。12月号で募集した作品の最優秀作品が決定しました。たくさんの応募をいただき、ありがとうございました。他にも素敵な作品が多数ありましたので、インスタグラムで紹介しています。最優秀作品、鈴木優斗様。イラストは、クリスマスツリーやプレゼントに囲まれて笑顔の大豚。後方の窓からトナカイが顔を出しています。問い合わせは、戦略企画室広報校長グループ、870-0403。2-12、庁舎検討だより、その4。市役所に求められるものは、新庁舎は多くの市民が利用する施設です。皆さんが新しい庁舎に求めるものとは何でしょうか。平成30年9月に実施した市民アンケートの中から、いくつかご意見を紹介します。なお調査は、大東市域の2000人を対象に実施。回答数581件に対する割合で表示しています。質問。新庁舎を建設する場合、重要な項目は何ですか？回答。申請などの手続きがしやすいこと。48.5%。市民の救援を確実に行える防災拠点であること。48.0%。行きたい窓口や部署が分かりやすい配置であること。 46.0%、十分な駐車場・駐輪場があること 36.8%、 アクセスがしやすいこと 28.4%。 質問、新庁舎に加えたい機能があれば選んでください。回答、災害時の待避スペース・備蓄倉庫 39.4%、銀行などの出張所 ATM コーナー 31.7%、 コンビニエンスストアなどの売店や飲食スペース 25.1%、 軽食堂レストラン 22.4%、 一時保育子どもの遊び場スペース 12.6%。多くの人が防災機能や利便性を重視しているんだね、と大トン。今後、審議会やワークショップでも市役所に求められる役割について議論いただき、これらのご意見を参考に基本方針を策定していきます。また、これまでの新庁舎整備事業の内容はホームページに掲載しています。問い合わせ、新庁舎整備課、870-9631。これでトピックスを終わります。